フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております、薄い峠音楽堂本舗。ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海がそれ
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村。
年中無休24時間営業、長野市野の井国道18号沿い
信州健康村。
はい、皆さんこんばんは。薄い峠音楽堂本舗でございます。今日は私一人でお届けいたします。もうね、12月もう第2週ですね。だんだん寒くなってきてますけど、なんか暖冬らしいですね。発表によると、で、なかなかこう本格的にキンキンに冷えた天気にならないんで、どうも平地の紅葉が進んでないというね、そんな情報もありまして、このままなんか鮮やかな紅葉が見れずに今年は終わってしまうのかなと。まあでも山の方のね、紅葉は散々ツアーの移動中に、ね、車で走ってていろいろ堪能したんで、まあいいんですけども、まあそんな感じで、どんどん季節が移り変わっていってます。そして、12月最初の週末にね、私5日の土曜日ですか、大阪の高槻市にあります1624というねライブハウスで、アコースティックの弾き語りのライブを一人でやってきまして、で翌6日の日曜日は、まあのんびり東京に帰ってくるはずだったんですが、バウアウのね山本恭司さんね、皆さんもご存知だと思いますけども、日本を代表するスーパーロックギタリストの山本恭司さんからね、ゲストに出てほしいという、連絡をいただきまして、急遽ね、千葉県の茂原というところへね、行ってきまして、恭司さんのライブのゲストで何曲かって言ってもね、結局一人ではまあ2曲ぐらいだったんですけども、恭司さんと2人でたくさん曲をやりまして、全部で9曲ぐらいやってきましたけどもね、これがまたねもう本当に素晴らしいライブになりまして、山本恭司さんとは去年も一昨年も一緒にねご一緒させていただいて、アコースティックのライブを2人でというのを去年一昨年やらせていただいたんですけども、今年はなんかお互い忙しくてね、そういう機会がなかったんですけども、こう年末へ来て、急遽、ゲスト出演することになりまして、千葉県の茂原っていうところへね行ってきました。生まれて初めて、行きました茂原。東京駅からもう特急電車で1時間弱ぐらいかかるぐらいちょっと遠いとこだったんですけども、本当に楽しいライブで、でね去年も一昨年もそうだったんですけども、恭司さんと2人で演奏してね、同じ曲、もちろん同じ曲をやるわけですけども、お互いにねアドリブでソロを取り合うわけですね。で僕がこうギターソロアドリブで弾いて、でその後恭司さんにバトンタッチしてなんていうことをねやるんですけども、恭司さんの場合ね、僕がギターソロを弾いてると何回かこうそれをやり取りを繰り返すわけですよ。 アドリブの応酬を。で最後の方も佳境に入って僕がソロを弾いてると、そこにね京次さんもソロで絡んでくるんですね。お互いこうソロを弾き合うというね、伴奏なんかなくなってもいいやって感じで、で、それがまたスリリングで、でお互いにね、お互いのこう音を弾いてるフレーズを聞きながら探り合いながらですね、似たような感じでちょっとハモリっぽいフレーズを、似たようなフレーズを弾いてみたり、京次さんが高い方の音言ったら、じゃあ僕は低い方の音でやろうって、で低い方の音域でそれを取ってて、だんだんこう上上がっていくと京次さんはそれを聞いてて低い方にこう沈んでったりとかね、そういうね、そのもう瞬時のやり取りがありましてですね、これが何にも打ち合わせてないんですけど、その瞬間瞬間にね、お互いの音を聞きながら、そういうなんていうんですか、音での会話といいますかね、そういうのをこう仕掛けてくる人なんですよそれがまたすごくスリリングで、楽しくて、ね、またぜひご一緒させていただきたいなと思いながら、もう感動的なライブでございました。でね、最後の方ね、僕もこの時期になるとアコースティックのライブで必ずアベマリアをね歌ってるんですけども、京次さんもなんかアベマリア、やってるということで、どこでね聞きつけたんだか、僕がこのシーズンアベマリアをやってるというのを京次さんが聞きつけて、ぜひ一緒にやろうということ でどういう形でやろうかって、当日リハーサルでいろいろ相談しまして、ワンコーラス目を僕がねイタリア語で歌うんですよ。で続けて2コーラス目を京次さんがラテン語で歌うっていうね、素晴らしいかつてないアベマリアをね、ご披露できて、聞きに来てくださった皆さんもなんかすごく楽しんでいただけたようで、とってもいいライブでした。また来年も京次さんとご一緒させていただければいいなと思っております。さあ、今週末はクリスマスライブ、名古屋大阪ですね。ちょうどこの番組放送、地上放送になっている頃は大阪でクリスマスライブです、どんなクリスマスライブになるか今年も楽しみでございます。さあ、お便りを紹介しましょう。これね、ちょっと面白いの来てます。 A さん、クラゲさん、こんばんは。静岡の里見です。今年のクリスマスライブにも、東京には18切符を使用して参加しようと思っている18キッパーな私ですが、先日ネットでこんな記事を見つけました。青春18切符東京大阪区間でありがちなこと30選これがね、ちょっと長いのですがコピペしておきますということでね、送ってきていただきました。その1、乗車券と同じ形のご案内紙、紙ってのは紙っていう字ですね、ご案内紙を記念にと保管してしまう。その2、財布から乗車券を取り出す際に、ご案内紙を間違えて取り出し焦る。その3、改札で乗車券に押してもらうハンコがにじむと悔しい。その4、検察員が来たらドヤ顔で青春18切符を見せたいのだが結局一度も現れない。その5、とにかく静岡区間が長いその6、何度利用しても静岡区間を長く感じる。その7、長すぎて乗車しているのが辛くなり、いっそ静岡区間で下車しようか迷う。その8、でもどの駅で降りれば適当かわからず結局乗車し続ける。その9、耐えきれず静岡駅あたりで新幹線に乗り換えたらいくらかかるのか調べる。その10、静岡区間でちびまる子ちゃんが頭をよぎる。その11、サッカーファンは清水駅、藤枝駅、岩田駅通過で興奮する。その12、車内座席クロスシート派ロングシート派に分かれる。その13、東京大阪どちらに向かう際も大垣駅で何か買ってしまう。その14、大垣駅駅中のコンビニが懐かしい。その15、東京方面に向かう際小田原駅を通過するともうすぐだと安心する。その16、大阪方面に向かう際米原駅を通過するともうすぐだと安心する。その17、 岡崎駅通過時になぜか徳川家康が頭をよぎる。その18。というか、安土駅で織田信長、関ヶ原駅で数々の武将がよぎる。その19。そのため戦国時代に興味が湧く。その20。長時間座って乗車していると地元の、一般乗客に申し訳なく思えてくる。その21。意外と立ったままでも行けることに気づく。本当ですか。その22。長い乗車区間、コーヒーを飲まなければよかったと後悔する。その23。あ、あの人さっきの車両にもいた、と青春18切符仲間を見つける。その24。その人が途中で下車するとなぜか寂しく思う。その25。いい旅しろよ、と心でつぶやく。その26。同じ路線、同じ距離なのに、大阪に向かう際の方が、早く到着する気がする。その27。それを同じ青春18切符仲間に言うと、逆だろ、と言われる。その28。久しぶりに乗車した新幹線、目的地までの到着の速さに思わずうなる。その29。それでもやっぱり青春18切符でのんびり移動したいと思う。その30。本も読んだ、スマホもいじった、一眠りして目を開けると、まだ静岡。ね、静岡は難所なんですよ。18切符で移動中、同じ静岡地獄を味わっているキッパーは、うんざりした表情でわかります。でも私は生息地が東京大阪間のちょうど真ん中ぐらい、がっつりこの区間を鈍行で移動する機会がないんですよね。18キッパーとして一度経験したいものですが、もしフェイス2エースのライブ目的で移動となると、大阪からも東京からも朝5時には電車に乗っていないとライブに間に合いそうもなく、お車移動のお二人も、東京大阪 2days はちょっと厳しいものがありますよね。お邪魔しましたということで、そうですね、東京大阪を車で移動だと本当にね、朝5時どころか、夜明け前に出ないと、多分夜明け前に出てもダメですね。もう前の晩ライブが終わったらもう出発しないとって感じで、ですからこの前大橋のビッグブリッジスとライブやった時も、東京、名古屋、大阪でやって、また東京に戻ってくるんですけども、その工程では、フェイス2フェイスでは無理だということで、4日目は、これちゃん、エスちゃんでやったんですけどもね。いやいやいや、18キッパーのこの RR シリーズ、面白いですね。またこんな記事を見つけたら、ぜひ、送ってください。さあ、今日の1曲目、聴いてください。フェイス2フェイスで、月下賞。はい、引き続き、今日は私一人で、自宅収録でお届けしております。先ほどもねお話しましたけども、今週末は名古屋大阪でクリスマスライブね、ファンの皆さんにはね、鈴を持ってきてくださいっていう話をね、してるんですけども、果たして皆さん鈴を持ってきてくれるのか。去年皆さんにね、ぜひ鈴持参で、来てくださいって言ったところ、皆さん持ってきていただいてね、もう会場中鈴の音で包まれて、 若干うるさいっていう意見もあったらしいですけど、とってもあの雰囲気良かったんでね、今年もそれをやろうということで、ぜひお願いしますね。シャンシャンシャンシャン言わせてくださいね。さあお便りの方紹介していきましょう。A さん、倉賀さん、こんにちは。大阪在住の千里です。空や風が秋らしくなってきて、少し肌寒く感じるようになってきました。食べ物やそれに合わせるお酒かっこビールも非常に美味しい季節がやってきました。このメールが読まれる頃はフェイス 2S の秋ツアーも佳境に入っているところでしょうか。佳境どころかもう終了しました。すいませんね。先日10月4日心斎橋ソーマーでのバンドライブに参加させていただきました。セットリストがガラリと変わって、個人的にフェイス 2S で聴くのは初めての曲もあったり、新曲たちもとてもパワーアップしたりと見応え聞き応えのあるライブでした。特に春ツアーから進化を続けている新曲たち、少年から青年へと、肉付きが良くなった感じです。かっこよくわからんと書いてありますけど、なんかわかりますよ、その感じ。そしてエースさんの新曲第2弾、緊張感が伝わってきてこちらもドキドキ。でもエースさんらしいメロディーラインと力強い演奏に、聞き惚れていました。これからまたさらに進化していくのを見守るって幸せやなぁ。ところで私がフェイス2エースを追っかけ始めて早2年。私はいわゆるお一人様ができてしまうタイプで、ラーメン屋や居酒屋などにも行ってしまうほど、ライブにも一人で行っては一人で楽しんで帰ることが普通でした。ですが、ここ最近一人でいる私に声をかけて仲良くしてくださる方ができ、またそこから輪が広がってライブも一緒に参加するようになりました。やっぱり好きなミュージシャンが同じ人と話するのって楽しい、好きな音楽について語るのって楽しい、そんな素敵な出会いをくれたフェイス2エースの音楽に感謝感謝です。これね、ありがたいですね。お一人でいらっしゃる方もちらほらねいらっしゃいますけども、一人でマイペースで、楽しんで一人で帰るのがいいっていう方ももちろんいらっしゃるでしょうし、でもこうやってね、だんだん友達が増えてね、ライブ仲間といいますかね、増えていくのってすごくいいことだと思います。すごく仲良くしなきゃいけないっていうわけでは全然ないと思いますからね。人間同士なかなかそう本当に仲良くなるのって結構難しいもんですからね。でもこうやってライブでね、だったり会った時に声かけて話したりとか、それからまた次じゃあ今度はあそこ一緒に行こうよなんて約束したり、でこのお便りにもあったようにね、好きなミュージシャンが同じ人と話す、好きな音楽について話すって、これはやっぱりすごく楽しいことだと思いますんでね、ぜひ輪を広げていただきたいなと思っております。またライブご来場お待ちしておりますね。それからS さん、倉賀さん、番頭さん、いかがお過ごしでしょうか。今私は京阪電車の中でこれを書いています。今日は10月2日、これちゃん S ちゃん in ラグです。それも楽しみにしているのですが、今日は私にとってすごく大事な日なんです。今日でファン歴丸々5年になりました。思い起こせば5年前の今日、嵐山で初めてお二人に出会いました。ギター抱えてお客さんをかき分けて出てきたエースさん、今は慣れちゃったけどその時は結構茶髪なんだなって思いました。後でその日はファンクラブイベントだったそう。あ、そうなんですよね。チケット取りにくくて最後の番号で一番後ろでしたね。あれからハマってしまいました。ファンクラブに入って SNS で SNS デビューを果たし、ハリソンとなったわけです。でも今頃になってもっと女性らしい名前にすればよかったとちょっと後悔してます。なぜかというとお二人にハリソンさんって呼んでもらえるんですもん。まあそうでしょうね。あ、でもハリソンさんっていうね、お名前を知ってからハリソン・フォードが好きでっていう、そういう理由だったというのをね、だいぶ経ってから知りましたけどもね。呼んでもらえる日が来るなんて思いもしなかったから悔やまれる。まあいいか。こんな素敵なアーティストに呼んでもらえるんですから。今も初めてお話ししてもらった時と変わりません。やっぱり緊張しちゃいます。あんなこともこんなことも話そうと思うんだけどなかなかできないんですから。あ、そんなことはどうでもよいです。同じ空間で同じ時間を過ごすことができるだけ幸せってもんです。 なんかどんどんわかんなくなりましたけども、これからずっとずっと大好きでいます。ちょっと年は食っちゃいますが、ファン歴伸ばしていくぞー、やっほーということでね、ハリゾンさんいつもありがとうございますね。どんどんファン歴伸ばしてください。末永くよろしくお願いいたします。さあ、次はですね、あ、これだ、これこれ、すごいのが来てんだ。 A さん、久我さん、バントンさん、こんにちは。春日井市の入谷博之あと菓子折れのみです。秋ツアー苫小牧札幌に参加してきました。名古屋の前から詳しくは言えないけど、1曲目からポッカーンとするよと、言われてキーッとなってました。名古屋でそのポッカーンを体験。北海道では中盤戦の景色の見える音楽のブロックでは、北海道らしい冬を強調したセトリに変わってました。しかし終盤戦ではノンストップの脂肪燃焼タイムで熱い熱いライブになりました。フェイストゥエースはその時々にその土地に合わせて細かくセトリが変わるという、同じツアーでも同じセトリがないというのが何度見ても飽きないで楽しめて最高です。ライブ前のこと、11時前には新千歳空港に、千葉、東京、愛知、大阪、北海道の5人が集結し、すごいな。レンタカーを借り、苫小牧に僕の運転で移動し、チャレンジメニューが豊富にあるという、味の一流に突撃。有名なのがジャンボチャーシュー麺だと聞かせられていたので、戦いを決意しながらもメニュー表を、開き、見ていると、さらに上のスーパージャンボチャーシューがありました。しかし自分には食べきれないと判断し、ジャンボチャーシュー味噌を注文。しかし期待を裏切らない某アホ氏が谷口ですね、スーパージャンボチャーシュー醤油を注文してくれましたよ。先に運ばれてきたのはジャンボチャーシュー。一度チャーシューの大きさと、厚さは2センチぐらいあるチャーシューに唖然、写メを撮っている間にスーパージャンボチャーシューが一度言葉を失い呆然。ところによっては厚さは3センチ以上ありました。チャーシューはちょっと濃いめの味で、箸で持ち上げると崩れるぐらい柔らかいのに歯ごたえ十分な食感。最初は美味しいと思いながら食べ進め、チャーシュー3枚、麺を半分ぐらい食べた頃、チャーシューの濃いめの味と単調さに飽き始め、苦痛な状況になんとか完食。某アホ氏はチャーシュー2枚、麺を半分以上残し破れ去りました。ちょっとの間はチャーシューを見たくないです。ということでね、写真がね、来てますけど、すごいですね。丼からはみ出るぐらいの大きいチャーシューが、ダーッと4枚ぐらい並んでるんですよ。これがもう丼から、こう、はみ出てるんですね。そして厚さが、めっちゃくちゃ分厚いですね。うん、本当に2センチぐらいある。あ、これが、ジャンボチャーシューだ。そしてもう一枚来てる写真が、これがスーパージャンボチャーシューですね。すごいです。もう麺が見えませんこれはやっぱ残すわな、これは食えんわな。ご苦労様でございました。味はどうだったんだろうね。もう味どころの騒ぎじゃなかったのかなご苦労様でございました。ではそんな入谷に今日の2曲目を捧げましょう。聞いてください、フェイストゥエースでタフ。
それもありでしょうなんて聞き飽きた妥協案、やるだけやったんだと満ち足りた笑顔で、お疲れさんって肩叩かれてもちょっと迷惑だだけ。
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク、信州健康村。
年中無休、24時間営業、長野市篠ノ井、国道18号沿い。
信州健康村。
はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。番組ではね、皆さんからの、お便りをお待ちしております。食レポももちろん結構ですしね、ライブの感想でも結構ですし、何でも結構です。もうあのお便りの内容によってその日の番組の空気はガラリとお便り頼みの番組ですんでね、あのお待ちしております。ぜひよろしくお願いします。メールの方は、as775@yahoo.co.jp こちらの方までお願いします。お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799、 長野東郵便局支所箱68号、薄い峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いしますね。なかなかね、あのちょっとメールのお便りがね、あのお手紙のお便りもそうなんですけども、あの番頭さんのところから僕のところに届くまでちょっとタイムラグがあるんで、せっかくいただいたお便り読むのがだいぶ時間経ってからになってしまいますが、申し訳ございません。よろしくお願いいたします。それでは薄い峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
ほおずき色の風が木漏れ日揺らしていた、明日はきっとあの雲を追い越すよ。